じゃあ改めまして皆さんおはようございます。
よ
くおいでくださいました。心より歓迎申し上げます。天の地なる神様、皆あがめます。あなたを、天地万物を作られたあなた様を、神様として、私たちの神様として、礼拝できますことをありがとうございます。そしてあなたが私たちの小さい礼拝をお受け取りくださり、そこに、御業をなしてくださいますことをありがとうございます。神様、お一人一人があなたに出会うために、あなたの御業を受けるために、あなたは見上げておられます。どうぞ礼拝を通して、また御言葉を通して、お一人一人に主が触れてくださいますように、心よりお願いをいたします。主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。共に御言葉を聞きたいと願っております。主よ、今日も本当にかけなるものがご用意いたします。どうぞ主の道具としてお持ちください。しかし何よりもあなたご自身がお一人一人に細き御声を持って魂の深いところにお語りくださいますようにお願いいたします。求めに応じて主がお答えくださいますようにお願いをいたします。一切のことを委ねます。主がこの時間もお導きください。私どもの魂を導いてください。お願いいたします。尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。先日、祈祷会でですね、今、創世記やってるんですけど、アブラハムの奥さんをですね、埋葬、アブラハムが奥さんを埋葬した場所があるんですね、ヘブロンのマクペラの洞窟って書いてあるんですけども、そこを飼ってですね、奥さんを葬るわけですけどね、後で分かち合いした時にですね、まだヘブロンのマクペラの洞窟は今も残ってるんだろうかって話になったんですよね。それで、ある方がですね、スマホでこう一生懸命こう検索してくださったんですね。そしたら今でも、ヘブロンの、マクペラの洞窟はですね、ちゃんと跡が残っているということがですね、分かったんですね。そういうこともあってですね、いやー、一度は本当聖地に行ってみたいなーって思いがですね、あるんですけどね、皆さん、行かれたことある方おられますか、聖地旅行。ねえ、まあ今は聖地の旅行どこじゃないですよね。今はも大変ですから、本当に聖地の平和を祈りたいと思うことですけども、そんなことも感じたことでした。で、さてですね、イエス様の時代にガリラヤ湖のですね、こう、イスラエルは簡単ですよね。死海があって、ガリラヤ湖があって、ヨルダン川がこう二つを結んでいる。まあそれが、地図ですからね。そのガリラヤ湖のイエス様が最初に活動されたガリラヤ湖のですね、てっぺんにですね、カペナウムっていう町があったんですね。それがイエス様の、最初のガリラヤ伝道の基地だったんですね。そのカペナウム、今はですね、テルフームという名前になっているようですけども、そこにですね、ペテロの家があっただろうと、言われる遺跡があります。今、映していただきましたけど、そこがですね、ペテロの家だっただろうという遺跡なんですね。家の内部はですね、いくつかにこう区切られてるんですね。で、いくつかの家族が住むことができるようになってたと思いますね。ペテロの家族が住んでいた場所、それから兄弟のアンデレの家族が住んでいた場所、ペテロの姑の家族が住んでいた場所、いろんな区画があったんではないかと、そういうふうにこう考えられています。で、ペテロの家はですね、ガリラや伝道される時のイエス様の滞在先だったと思われますので、別の一角にですね、イエス様は滞在されたんだろうと思いますね。そしてその庭に、家にはですね、こう、中庭、こっち側の正方形のと、八角形かな、六角形かな、そことの間に中庭があったんじゃないかと思われるんですね。で、主要道路にも面していましたからですね、人々がバーッと押しかけてもですね、はみ出した人たちのための空間もあったということなんですね。そこが今日の聖書舞台です。で、今はね、この、1、2、3、4、八角形のところの上にですね、教会が、こう、乗っかってるみたいなんですね。今のあれを見るとですね、どうも、聖ペテロチャーチかなんかという教会が乗っかってるみたいですけども。さて、前回の箇所でですね、イエス様は山上の説教をなさった山から降りてこられましたけども、イエス様をまず迎えたのは、サラートに侵された人でした。イエス様はその人を癒されました。さらに、宣教の、拠点であったカペナウムに帰ってこられて、イエス様を迎えたのはですね、ローマの百人隊長だったんですね。 で、イエス様は百人隊長のしもべも癒されました。そして二人の信仰にこう驚かれたんですね。そして今日の箇所ではイエス様はようやくご自分の滞在先であるペテロの家に帰ってきておられます。ところがですね、帰ってみたらペテロの、だから妻の母ですね、が熱を出して伏せていたようですね。当時この地域はですね、まあ、マラリアに悩まされていたんだそうですよ。でイエス様はですね、おそらくマラリア熱で苦しんでいるペテロの姑の手を触って姑を癒されたんですね。しかしですね、それで終わらなかったんですよ。夕方になるとですね、今度は、まあ夕方になるとというのはなぜ夕方になるとというかというとですね、この日はね、おそらく安息日なんですよ。何にもしてはいけない日。人々はですね、夕方になって安息に、6時でだいたい終わりますからね、1日が6時で終わりますから、安息日が終わってですね、そして病人を運ぶことも許される、連れて行くことも許される、そういう、日を待っていて、夕方になったっていうんで、それ行けっていうわけでですね、イエス様のところにみんなが、いろんな病人の人を連れてきたんではないかと思ったんですね。16節に人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきたとありますね。で、当時の人々は全ての病は悪霊のせいだと信じていたようです。いずれにしてもですね、様々な病の人、また問題を抱えた人が連れてこられたんでしょう。そしてイエス様はそのような人をどんどん癒されたんですね。そういうことを書いてるわけですけど、皆さん、マタイはね、この、まあ、短い箇所ですけど、ここを通して一体何を言いたいんでしょうか。何をここから読む人に伝えたいんでしょうか。まずペテロの姑の話、癒しの話ですけど、先週取り上げた、前の2つの、話はですね、癒しの話はユダヤ人から排斥された人、阻害された人々をイエス様が癒された話でした。サラートという病気に侵された人は社会的宗教的にユダヤ人の中に数え入れてもらえませんでした。お前なんか向こうへ行け、外に行けってですね、人々が住んでいる外の方に追いやられた人々だったんですね。その人をイエス様は触ってね、あえて触って癒されたという話だったんですよね。で、百人隊長のしもべは異邦人です。異邦人というのはですね、ユダヤ人は自分たちのことを、ユダヤ人とユダヤ人以外の人たちを異邦人つってですね、ユダヤ人と異邦人に分けるわけですよね。で、異邦人はですね、ユダヤ人にとって神の恵みの外にいる人々、神様に裁かれる人々、ひどい言い方すると地獄の焚き木だと思ってたらしいんですよね。その人々をイエス様は憐れんで、イエス様は癒されたんです。ここではね、皆さん、イエス様は女性を癒しておられます。しかも触って癒しておられますね。当時ですね、街道で説教するような人たち、例えばパリサイ人とかですね、立法学者とか言われる人々は、外で女性と口を聞くことはありませんでした。女性を見ないようにですね、目をつぶって歩いてたって話もありますよね。で、つまずいて血を流しながら歩いてたって話もあるんですけども、そしてですね、女性が自分と同じ食卓に着くことも嫌がったらしいですね。ある場合には女性がこう食事の給仕をすることも嫌がったというんですよ。で、パリサイ人はね、こう祈ったそうですよ。神様は私が女性でないことを感謝します。ねえ、大変なことですよね。そのように女性というのは非常に低く見られていました。しかし、皆さん、イエス様というのはですね、女性の地位を驚くほど引き上げられた方ですね。驚くほど引き上げられた方です。ここでは、イエス様はその女性であるペテロの姑を癒されました。皆さん、マタイはですね、この三つの癒しの姿を通して、もちろん先週申し上げたようにですね、その人々の信仰、もう人に何と言われようが、人々から嫌われようが、それでも出て行ってですね、イエス様癒してください。あなたなら癒すことができますと言って、出て行ったその人たちの信仰を伝えたいということもあると思いますけども、それだけではなくてですね、イエス様がどのような方なのか、それをこれを読む人々にイメージさせたいんですよ。 それはね、イエス様はそのように憐れみ深い方であったということを伝えようとするだけではない。それよりもむしろですね、イエス様はそのように御言葉を語り、人々を導き、病を癒された。イエスはそのように寝る暇もなく働いてくださった方である。その姿を伝えようとしていると思います。イエス様は寝る暇もなく働いてくださった方である。そして、あなた方もそのように私たちのために働いてくださるイエス様に期待しなさい。イエス様に期待しなさいと。そういうメッセージを語ってるんだと思うんですね。皆さん、もちろん、マタイがですね、この福音書を書いた頃、まあ、おそらく紀元80年ぐらいでしょうかね。それはもうイエス様は肉の目で見ることは、形では存在しておられません。でもイエス様は蘇って、今、イエス様は蘇って、今、もう信じる者と共にいてくださる。目には見えないけども共にいてくださる。そして働いてくださる。初代教会の人はそう信じたんです。その目には見えないけども、しかし今働いてくださるイエス様をしっかりイメージするように、そしてイエス様の御業を同じように期待して、イエス様の憐れみに期待して、イエス様の導きに期待するように、イエス様の技に触れることを期待するように、マタイはですね、福音書を読む人々、私たちにそのことを伝えて励まそうとしてるんですよ。イエス様は目には見えない。でも今も蘇って生きておられる。そのイエス様にあなたも期待しなさい。イエス様の御業に期待しなさい。それをマタイは一番言いたいんです。ある牧師のところにですね、一人の女性が訪ねてきたんですね。で、その女性は牧師に、前も話したんですけど、こう言ったんですね。取り返しのつかないことをしてしまいました。彼女はそう言ったんですね。で、牧師はですよ、まあ、なんとかこうアドバイスしてあげようと思って、取り返しのつかないことって何だろうかと一生懸命聞こうとしたんですよね。何したんですか？取り返しのつかないことって何ですか？一生懸命聞こうとしたんですけどね、そしてアドバイスしようとしたんですけど、しかし彼女はですね、それ以上何にも言わなかったんですね。何にも言わないで、そのまま教会出て行ってしまったんですね。後で牧師はね、こう言ってますよ。彼女の深みに共にいる方をなぜ示すことができなかったのか。どんな人間の絶望よりもさらに深い神の恩寵の中に共に立ってなぜ祈れなかったのか。自分が何かアドバイスするんじゃない。一緒にイエス様の前に立って、イエス様の前に立ってなぜ祈れなかったか。イエス様の技を一緒に受けるためになぜ一緒に祈らなかったのかっていうことをすごく後悔したって書いてあったんですね。イエス様に関わっていただくことを考えるべきだったと、そんなふうに言っています。皆さん、私たちはですよ、マタイのチャレンジに応えてですね、イエス様が今も私たちのために働いてくださっている、その姿をイメージして、ここでイエス様のもとに病人を運んだ人々の祈りに祈りを重ねるようにして、問題のために祈るべきだと思います。イエス様に触れていただくことを期待して、あなたの憐れみの技を今私にもどうぞなさってください。私たちを様々な患いから解放してください。そう祈るべきだと思うんですね。ただしかしですよ、私たちの現実の経験は、イエス様に癒しをお祈りして、祈った癒しが全て癒されるということでもないんですよね。確かに今も奇跡的な癒しありますよ。豊かにありますよ。しかし、いつでもお願いすれば必ず癒しが起こるというわけではない。しかしですね、それもまた、マタイ福音書が書かれた時代の教会も同じだったと思うんです。しかし、それでもマタイはですね、確信を持って、この癒しの記事を、イエス様の姿を書いたんですよ。皆さん、マタイの意図はどこにあったんでしょうか？それはですね、マタイが最後にイザヤ書53章の御言葉を引用しているところに現れています。17節にこうありますよね。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったとあります。この言葉はですね、イザヤ書53章の 苦難のしもべの箇所からの引用ですけども、とにかくマタイはですね、イエス様が休む間もなく身を削るようにして、人の病を自分の身に負うようにして人々に関わり、病を癒していかれる。その姿をですね、イザヤ書53章4節、彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったの成就だと見たんですね。なおですね、私たち新約聖書に、旧約聖書が引用されているときにはですね、ギリシャ語に訳された旧約聖書から引用されてますから、私たちが持ってる旧約聖書とはちょっと言葉が違うんですね。まあ、そのことは了解してください。しかし、いずれにしてもですね、53章4節で語られている、彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った、あのことが今ここで起こっている、予言されていたことはこの方だったんだと、このことだったんだと、強い印象を持って書かざるを得なかったと思います。そしてマタイはですね、先ほども申し上げましたけども、イエス様の働きは今も続いているということを考えていたと思います。皆さん、私たちには様々な弱さがあります。だから体も病みます。でも、病にもイエス様は関わってくださるんですよ。ある時には癒しが起こります。ある時には奇跡的な癒しは起こらないかもしれないけれども、病の中で体が支えられる、心が支えられる。そういう形でイエス様が関わってくださるわけですよ。平安が与えられる。そういう形で関わってくださるわけですよ。イエス様はそういう形で私たちの患いを身に引き受けて病を背負ってくださるわけです。病だけではありません。私たちがいろいろな重荷の中でつぶやきその果てに、もう神様全部委ねますと。神様に委ねますと。思いに導かれて神様のとこに荷を下ろしますよね。神様のとこに荷を下ろすということはイエス様がその荷を引き受けてくださるということですよね。私たちを下ろせばいいですけども、それをイエス様が引き受けてくださるということですよ。そういう方法でどんなに私たちの様々な患いをイエス様は引き受けてくださっていることだろうかと思うんですよ。高鍋のですね、石井十二という人の話を何度かしてますけど、孤児の父と呼ばれる人ですよね。100年ほど前ですね、3000人の孤児を育てた人ですね。石井十二についてこんな話が残っています。東北でですね、起こった地震や凶作のために、彼のもとにたくさんの孤児が運ばれてきました。で、孤児たちを満足に食べさせる食料もないわけですよ。で、もう彼はね、激務が当たったんでしょうね。彼自身も病気で倒れてしまうんですね。そんな中で彼は夢でしょうか、幻でしょうか、見るんですよね。夢の中で彼はね、大きな籠を背負って、ごめんなさい、夢の中でキリストがです。イエス様が大きな籠を背負ってですね、立っておられたんです。で、その籠の中には何百人という子供がもう入ってるわけですよ。そして、大人たちはまだこう、子供たちを入れていくわけですね、籠の中にですね。そしてイエス様はですね、もう終わったのかっつってですね、こう、立ち上がるんですよね。で、石井十二は何してたかというとですね、籠に手をかけて一生懸命イエス様を手伝って運んでたんですね。その幻はね、石井十二に告げたんですよ。お前は自分が孤児を背負っていかなければいけないと心配してるけども、背負っているのはお前ではない。キリストだ。お前は心配せずに、ありたけの力を出して、カゴの底に手をかけて手伝いをすればいいんだ。彼はね、すべての患いを自分が背負っていると思ってたんです。でも本当はイエス様が負っていてくださったんです。お前は手伝いをすればいいんだ。皆さん、私たちの歩みも同じじゃないでしょうか。私たちにもいろんな患いがあります。でもいろんな患いをですね、実は私が背負ってると思ってるけど、そうじゃなくてイエス様が背負っていてくださるんじゃないでしょうか。だから私たちは歩けるんですよ。だから問題にぶつかるたびに悩みますけれども、でもまたそこから救われて、支えられて歩いていけるんですよ。不思議とまた道が開かれていくわけですよ。イエス様が背負っていてくださるからですよ、私たちを。そのことをマタイは言いたかったんだと思うんですね。さらにもう一つです。マタイがですね、53章を引用しているのは、それだけが理由ではないんです。 というかですね、マタイが中心的に見ているのはもう一つのことです。イザヤ書53章っていうのはですね、全体として世界の救い主がしもべとしておいでになって、人類の罪を背負って、あがない主になって、人々の救いを完成するだろうということを予言する御言葉です。もちろんしもべというのはイエス様のことです。イザヤ書53章のしもべが担う患いの中の中心的なものは私たちの罪の患い、罪の病です。イザヤ書53章はですね、苦難のしもべが多くの人の義とされるために人々の不義を背負ってそして砕かれていく様子を描きます。またどうぞお帰りになって、イザヤ書53章をじっくり読んでみてください。イザヤ書53章ですね、マタイが引用して、イエス様の働きについて確信を持って語ったのもですね、その点があったからですよ。つまりですね、たとえイエス様をもう肉の目で見ることができないこの時にあっても、そして肉体がもし癒されないことがあっても、でもイエスが肉の病だけではない、それ以上に私たちが一番癒されなければならない病、罪の病を背負って十字架にかかってくださった。十字架の上のイエスは、この私の罪を、私たちの罪をも背負っておられたこと、そのことは今も変わらない。イエス様が私たちのこの罪を、今の罪を背負ってくださっていることは今も変わらない。イエス様は私たちの一番の患いを背負っていてくださるんだ。そのことをですね、マタイは言いたいんですよ。そしてイエス様が三条の説教を語られた時も一番深く見ておられたのは人間の罪ですよね。私ごとで教職ですけども、私は21ぐらいの時洗礼を受けたんですけどね。洗礼を受けるときでさえですね、自分が罪人だということが本当には分かってなかったんですね。分かってなかったんです。でも就職してですね、仕事に追い込まれるような状況でですね、自分の地金が出てきたんですね。私、本当の私、裸の私はどういう人間か、それが出てきました。その自分のその醜いものをですね、そういったもののゆえにですね、たくさんの失敗をしました。で、自分が失敗をし、失敗を重ねてですね、どうにもならないところまで追い込まれたとき、初めてですね、自分の罪が分かりました。ああ、私も罪人だったと分かりました。そして私は許してほしいと思いました。こんな自分を許してほしい。その時なんですよ。こんな自分のためにですね、自分の罪のために、この罪さえ担ってですね、イエス様が十字架にかかってくださったということのありがたさ。それがね、初めて身に染みて分かりました。私にとってですね、一番癒されなければいけなかったのは、心の奥に救っている罪という病巣だったんですよ。私はその時から生き直しをすることができました。本当にそこに手を触れて、神様から手を触れてもらった時からですね、生き直しをすることができました。皆さんもどうでしょうか。罪、自分の過去に苦しまれることはないでしょうか。でも私たちが立っていられるのはですよ。でも許されるってことですよね。許されている。あの過去も許されている。あれも許されている。あれもイエス様によって許されている。それが故にですね、私たちは立っていられるんですよ。ということではないでしょうか。そういうことをお感じにならないでしょうか。マタイがですね、彼がイエスが私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったと確信を持って書くときですね、マタイの思いの中にあったのは、繰り返しますけどね、今も癒しありますよ。奇跡的な癒しありますよ。私もいろんな話を聞きました。 しかしですよ、もしですよ、今病が癒されることがなくても、私たちがイエス様にですね、罪の患いを負っていただいているならば、それが全てではないということですね。イザヤ書53章が予言しているのはですね、十字架の上で苦悩して、人の罪の刑罰を受け取ってくださる救い主の姿だけではありません。イザヤはそれとダブらせるようにして、死を打ち破ってですね、蘇る栄光のしもべの姿も見ているんですよ。イザヤ書53章8節にこんな言葉があります。彼の時代のもので誰が思ったことがあるだろう。ある学者はね、こう訳するんですよ。すべての人のために命を絶たれたこの人の運命が逆転されるということを誰が思ったことがあるだろうか。皆さん、どういうことかというとですね、イエス様は与えられた短い生涯を黙々と十字架に向かって歩いて行かれて、十字架の上で死んでくださいました。そのイエス様の生涯を神は死の世界に放置されないです。その運命を逆転させてですね、死の世界から復活させられた。そこまで予言してるんですよ。そしてですね、イザヤ書53章の全体の結論はですね、神はイエスを死のどん底から蘇らせただけではなくて、イエスを信じるすべての人に運命の逆転を与えて、同じように永遠の命を持つことができるように、その道をイエスを通して開かれたということです。だからイエスが私たちの病を負ってくださるということを希望と確信を持って書いたんですよ。イエスに会って亡くなっても私たちは運命の逆転を与えられてですね、天国によみがえってですね、そしてまた生きるんですよ。今も生きてらっしゃるんですよ。私たちは多くの方を天に見送りました。でもその方々は死んで終わったんじゃない、よみがえって今生きてらっしゃるわけですよ。イエスを信じるとき、イエスにあるとき、そのことが起こるということまでですね、旧約のイザヤ書53章は予言してるんですね。皆さん、私たちのね、信仰生活はですね、見えるところで終わるんじゃないですよ。見えるところで終わるんじゃないですよ。ということはどういうことですか？今見えてるところにですね、もうダメだと思うようなことがあってもですね、そこじゃ終わらないんですよ。そこからまた始まっていくわけですよ。どんな時にももうダメだと思う必要はない。神様は不思議な方法で次のことを用意しておられるんですね。マタイはね、このようにイエス様の姿を描いて、もうイエス様を肉の目で見ることはできない私たち、でもその私たちにもイエス様は関わってくださる、私たちもイエス様の働きを受けていける、そのことを描いて、あなたもイエス様の働きを受けることができるんだ、受けているんだよということを語ってですね、信仰者を励まそうとしたんですね。私たちは今も様々にイエスの働きを受けています。私たちは一人で生きているんじゃありません。イエスの働きを受けながら生きているんです。そのことを認め、そのことを感謝したいと思うんですね。そして最後になりますけども、そのようにイエス様の働きを受けて、イエス様に感謝する者はどのようにして生きるんでしょうか。それをもうマタイは最後に教えます。ペテロの姑はですね、癒されるとすぐに起きてイエスをもてなしたとあります。このもてなしたという言葉はですね、奉仕するとか使えるとかいう言葉です。私たちもペテロの姑と同じようにですね、イエス様によって患いを今になっていただいております。様々な患いになっていただいております。私たちは訴えればいいんですね。この前もあるところで話したんですよね。訴えればいいんですよね。いろんな思いがあるときに訴えればいい。イエス様にですね、訴えることができます。そういうふうに関わっていただいていることであればですね、私たちの生き方も主に奉仕し、主に使えるものになっていくことだと思うんですね。それがここに表現されているんじゃないでしょうか。主に使えるってどういうことでしょうか。それは、家庭にあって、また職場や社会にあって、いや、どこにあってもですね、イエス様に喜ばれることを求めることだと思いますね。イエスはどうすることを喜ばれるのか。皆さん、イエス様はですよ、私長い時間かけて三条説教を勉強しましたけどね、 でもですね、三条説教なんか、厳しいことが書いてあって、こう、痩せ馬にですね、鞭を当てるようにしてですね、お前やれやれって、頑張れ頑張れって、そんなんじゃないんですよね。イエス様に、すべての患い、私たちの体の患いも、心の患いも、罪の患いも、全部を担っていただいているものとして、イエス様ありがとうございますという感謝の現れとしての三条説教ですよね。それからゆえに、イエス様の喜ばれることをしていこうとしていくわけですよね。皆さん、私たちもう一回、自分が今ね、一人で生きてるんじゃないということ。私たちはイエス様に触れられながら、支えられながら、いろんな思いを持っていただきながら、訴えればイエス様は関わってくださる。訴えなくても関わってくださる。そういうイエス様の御業を受けながら生きているということを確認したいと思うんですね。そのイエス様に感謝しながら、少しでもイエス様に喜ばれるように生きていければと思います。もっともっとイエス様とのこう交わりが深くなっていくんじゃないでしょうか。イエス様に喜ばれるように生きていきたいと願うことです。祈ります。天の父なる神様、皆をあがめます。私たちは肉の目でイエス様を見ることはできませんけれども、しかし私たちは今生きて働いてくださっているイエス様の御業を確かに受けることができます。いや、受けさせていただいております。様々なところで助けられました。様々なところで泥沼から引き上げるようなこともしていただきました。そして今もあなたによって力によって生かされています。感謝いたします。どんな時にも私たちはイエス様の中に希望を持ち、期待を持ち、また委ねる思いを持ち、イエス様と共に生きていきたいと願います。導いてください。神様、現実に様々な心身の弱さを覚えていらっしゃる方がおられます。主をどうぞどうぞ、癒しの御業を、最善の御業を豊かに注いでください。お願いいたします。そしてお一人一人を支え、助け、恵んでください。癒してください。心からお願いをいたします。何よりも私たちの病を、心の病も続けて癒してください、また主を、様々な罪もまた賭けも持っている私たちです。主がそれにも気づかせてくださり、どうぞ取り扱ってくださいますようにお願いいたします。祈られましたけれども、震災の被災地の方々、また戦火の中にいらっしゃる方々、どうぞ主があらゆる不思議をなさってくださり、一刻も早くその方々に平安とまた、救いを与えくださいますようにお願いいたします。また、私たち自身もあらゆる災害からお守りください。お願いいたします。お一人一人の祈りの願い、そこにも神様がどうぞ手を伸ばして触れてくださいますようにお願いいたします。一切のことを主に委ねます。心から尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。